御言葉を朗読いたします。フィリピの信徒への手紙第4章4節から7節です。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。伝道者パウロは語ります。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。これは私ども喜びへと招く言葉です。喜べ、喜ぼう、そう言って招いているんです。ある神学者は語りました。喜べ、勝利した者が戸口に立っておられる。喜べ、勝利した者が戸口に立っておられる。戸口に立っておられる方は勝利者イエス・キリストです。まるでヨハネの黙示録第3章の場面を思い出させるような御言葉でもあります。キリストが戸口に立って扉を叩いておられるんです。私どもはいつも不安や恐れ、そして思い煩いの部屋に閉じこもっています。そして鍵を閉めて誰も入って来れないようにしているんです。ますます闇の中に閉じこもってしまうんです。けれども主イエスはその重くて頑丈な扉をいとも簡単に打ち破ることができるお方です。ただここではあえてそのような形で扉の奥に入ってくるというのではなくて、あくまでも戸口の外に立っておられるんです。どうしてでしょうか。それは喜びなさいという声を聞いて、あなたの手によってその扉を開けてほしいからです。主に勝利した主イエスの招きに応えてほしいからです。やがて救いを完成に導いてくださる勝利者イエス・キリストをあなたの中に、あなたの人生の中に迎え入れてほしいからです。で、なぜ私どもはいつもこの日曜日ここに集って礼拝を捧げているんでしょうか。まあ、それこそ本当にありがたいことに、まあ、生活の一つの習慣になったと言いましょうか。神を礼拝することなしに生きていくことができない、そういうものとさせていただいた、そういう方も大勢いることでありましょう。あるいは日常のさまざまなことと戦いながら、なんとか月に一度でも数ヶ月に一度でも礼拝に行きたい、そういう人もおられると思います。また最近ではコロナ禍という特殊な事情の中で外にもなかなか出られない、そういう方もおられます。せめてライブ配信からでもいいから礼拝の恵みに預かりたい、そういう方もおられると思います。まあ、理由はいろいろあるかもしれません。しかし一つ確かな事実、それは礼拝というのは神の招きから始まるということです。神様があなたを選んでくださってご自身の前に連れてきてくださったんです。そして私どもはその神の招きに応えて今日も神様の前に立つことができました。神様はどのような招きの言葉を私たちに語ってくださるのでしょうか。礼拝の最初に告げる御言葉もその中の一つかもしれませんが、今共に聞いた御言葉で申しますならば、喜びなさいという招きです。どうして喜ばなければいけないんでしょうか。主イエスがお蘇りになられたからです。天におられる主が再び来てくださるからです。主はすぐ近くにおられるのです。そして私どもの歩みを神の平和が守ってくださるんです。だから主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。そう言って私どもを招くんです。私たち一人一人の歩みが、そして教会の歩みが主にある喜びに満たされるために。ただ先ほど子どもたちにもお話ししましたように、喜びなさいというのは 本当に不思議な言葉だと思います。喜びというのは誰かに命じられて喜ぶものではないと思うからです。それにパウロが語るには常に喜びなさい、いつも喜びなさいというんです。嬉しい時だけ喜ぶというのではないんです。喜んでいられないような時にも、例えば悲しい時や辛い時にも喜べというんです。よく考えますと、あまりにも無茶なことを聖書の御言葉は私どもに語っているということができます。しかしそれでもなぜか不思議な魅力を感じる、そういう御言葉ではないかと思うんです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。なぜこの御言葉に魅了されるんでしょうか。それはもしこの御言葉通りに常に喜ぶ生き方をすることができたならば、こんなに素晴らしい人生はない、そう心のどこかで思っているからではないでしょうか。いつも喜ぶことなどできるはずはない、そんなバカな話はない、そう言って笑いながら、しかし実は本当にそういう生き方ができたならば、どれだけ幸いなことだろうか、どこかで思っているんです。私が人間としてこの世界に生まれてきた、人間として命が与えられた、そうである限りはたとえどんな条件やどんな環境に自分が置かれたとしても、それによって左右されて自分を見失ってしまうのではなくて、常に喜ぶ生き方というものがあるのではないだろうか。いや、あるはずに違いない、そのことを信じたいと思っているんです。私どもは知っているんです。どれだけ恵まれた環境に置かれていても、周りの人たちから羨ましがられても、いつも不平や不満ばかり口にしている人生というのは大変つまらない人生であるということ、まるでそこには命が通っていないということを知っているんです。それに良い条件の中で喜ぶことができたとしても、もちろんそれは素晴らしいことですけれども、ただそれは当然といえば当然なのかもしれません。むしろ本当の喜び、本当の喜びの魅力というのは、喜べないようなところでなお喜ぶことができて初めて大きな意味を持つのではないでしょうか。喜ぶことができない生活に誓ってこそ心から喜ぶことができるのだと思います。ですから喜びというのは力があるということです。誠の喜びには力があるんです。だから常に喜ぶことができるんです。私どもがいつも喜ぶことができないのは、悩みや不安がたくさんあるからではありません。喜ぶ力がないだけなんです。ですから私どもが普段から問われていることは、あなたは何を喜びとして生きていますかということです。あなたに喜びをもたらしているその源泉となっているものは、源となっているものは何ですか、その力となっているものは何ですかということです。苦難の時必ず問われるんです。喜ぶことができない、そういう状況に陥った時に必ず問われると思うんです。私は今まで何を喜びとして生きてきたのか、そのことが問われるわけです。私どもが信仰に生きるということは、喜んで生きるということです。洗礼を受けてクリスチャンになるとどうなるんでしょうか。それは生きることが喜びになるということです。生きるということの中には、また人生ということの中には、ありとあらゆることが起こるのです。洗礼を受ける前も洗礼を受けた後も、予期せぬことが次から次へと起こります。しかしそれにもかかわらず喜ぶというのです。それは我慢をしたり無理をして喜んだふりをすることではありません。そのようにしても虚しいだけだと思います。力のない喜びに生きても何も人生は楽しくないんです。しかし私どもキリスト者は、悲しみを経験しつつも、そのもっと深いところに、もっと力強い確かな現実として喜びというものがある、そのことを 信じているのです。だから悲しみや思い煩いで心がいっぱいになる時も、神が与えてくださった喜びが真価を発揮して私どもを力強く支えてくれるんです。だから常に喜ぶという本当に驚くような生き方をすることができるんです。命あるすべての者たちが本当は心のどこかでこういう生き方を私はしたいんだ、そう願っているその生き方を私どもはすでに始めているんです。伝道者パウロは喜びなさいと語りましたが、その喜びの根拠となるものは何なんでしょうか。何の根拠もないのに喜びなさい、そんなことは言いません。まあ、すでに説教の中で触れていることでありますけれども、また子どもたちにも語ったことでありますけれども、まあ、今日の御言葉と照らし合わせて申しますならば、4節冒頭の主においてというこの言葉ですね。主において常に喜びなさい。主において、この一句が信仰のすべてであり、私どもの人生のすべてである、そう言ってもよいのです。それゆえに喜んで生きる生活も主においてこの一句にすべてがかかっているんです。主において、これはどういう意味でしょうか。言葉自体は短いんですけれども、大変豊かな意味を持つ言葉です。しかしそれほど多くの説明をする必要はないと思います。私どもにとっての喜びというのは、主イエスと共にあるということです。主イエスとの交わりの中にあるということです。もうそれ自体が一番の喜びなんですね。私の人生の中には、まあ、いろんなことが起こるんですけれども、それでも主イエスと共にあるという信仰の事実、恵みの事実が変わることは決してありません。そこに喜びがあるんです。そこにいつも喜びがあるんです。また主においてというのは、主イエスの中で、主イエスの中で喜びなさい、そういうふうに言い換えても良いでありましょう。まあ、喜びというと、まあ、一生懸命努力をして、まあ、自分の力で喜びをつかみ取る、そういうイメージがあるかもしれません。喜べないような状況の中で、なんとか知恵を働かせ、また工夫を働かせて喜ぼうとするんです。でしかし聖書が語る喜びというのは、自分の中にある喜び、自分で作り出す喜びではありません。本当の喜びは主イエス・キリストの中にあるんです。不安や恐れで心がいっぱいになり、罪のゆえに滅びるほかない、そういう私どもを救うために主が十字架について死んでくださり、よみがえってくださったのです。まことの命と、また力に満ちた主イエスがいつも私どもを捉えていてくださいます。その力強い主の愛の御手の中で、私どもは本当の自分を見出すことができたんです。神様から与えられた尊い命、キリストの血によって贖われたこの尊い命を、これからどう用いていけばよいのか、そのことをシエスから教えていただいたんです。ですから私どもはこれからも、私どもの主でいてくださり、私どもの救い主でいてくださるイエス・キリストを信じて、その主の御後に従って歩んでいきます。まあ、そういう意味で主においてというのは、イエス・キリストを救い主と信じ、主を信頼して歩み続けるという、まあ、とてもシンプルなことなんです。もちろん主を信じ続けるというのは、自分の調子のいい時だけとか、都合のいい時にだけイエス様を信じればいい、まあ、そういうことではありません。常にどんな時も主イエスを信じて生きるということです。この方を信じていれば本当に安心なんだ、そういう信仰に生き続けることです。このことと常に喜ぶ生き方は一つなんですね。では私どもの救い主であるイエス・キリストはどこにおられるんでしょうか。5節の後半に、 主はすぐ近くにおられます、主はすぐ近くにおられます。パウロはそう語ります。まあ、主は近いという言い方ですが、これはただ遠い近い、まあ、そういう距離の話ではなくて、再臨の主イエスを待ち望む際に教会の人々が口にしていた言葉であります。教会の人々は、生まれたばかりの教会の人々は主は近い、このことをいつも意識しながら過ごしていました。主イエスが日に日に私どものところに近づいてこられる、その主イエスの迫りを意味する言葉です。それが主が近いという言葉です。私たちも聖餐式の時によくマラナタという賛美歌をよく歌うことがあります。マラナタというのは主よ来てくださいという意味の言葉です。決して絶望の中で嘆くようにしてマラナタ主よ来てください、そういうふうに呼ぶのではありません。まもなくおいでになる主イエスが救いの勝利をもたらしてくださる、そのことを確信し望みを持って主の名を呼ぶんです。生まれたばかりの教会は激しい迫害の中にありました。けれどもその中にあっても彼らは主はすぐ近くにおられる、主は必ず来られる、そのことを信じ望みと喜びを持って歩み続けたんです。また主はすぐ近くにおられますと祈りつつ、私たちは再び来られる主を待ち望んでいるわけですけれども、同時に私どもが待ち望んでいる主は私たちといつも共におられるお方である、今ここに生きて働いておられる方である、まあ、そのことを聖霊の働きの中で信じています。で、人は何か困った状況に陥ったときにいろんな助けを求めると思うんです。目に見えるいろんなものやいろんな人たちの助けを求めるんです。私どもキリスト者も同じなんですけれども、目に見えるものだけが全てではないということを知っています。目に見えるものにももちろん助けを求めるんですけれども、でも本当は目に見えない主イエスに一番の信頼を置いて助けを求めるのではないでしょうか。それが信仰者の歩みなのではないでしょうか。目に見えない主イエスの方がこの世のどんなものよりもどんな人よりもはるかに私と近いんだ、はるかに私と近いところにおられるんだ、深い関係にあるんだ、そのことを信じているのです。自分を困らせている厄介な問題が自分の一番近いところにあるのではないんです。何にも増して一番近くにおられるのは主イエスキリストなのです。この主イエスが終わりの日にもう一度来てくださいます。その時には目に見える姿でこの世界に来てくださいます。ここに神様のご計画、また救いの恵みが完全に成就します。それに今私どもが信じていることは必ず勝利する、そのことを信じて歩んでいるわけです。ですからどのような時もいつも喜んで生きていくことができるんです。キリスト者としての使命を忘れることなく歩んでいくことができます。そのキリスト者の生き方といいましょうか、使命といいましょうか、それはここで繰り返し語られていますように喜んで生きるということでありますけれども、例えば5節では、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、そう勧められています。主にある喜びに生きることができるならば、広い心に生きることができるようになるということです。この広い心というのは寛容、親切、温和さ、思いやり、そういうふうに訳すことができますね。ただそういう生き方っていうのはこの後の6節にありますように、思い煩いも何もない状態、かなり心のゆとりがなければ、そういう寛容、優しさの中に生きることはできないのではないか、そう思ってしまうんです。でもそうではないんです。たとえ思い煩い、苦しむということがあったとしても、まだ問題が全部 解決していなくても私たちは主において常に喜ぶという生き方を知っています。そのような生き方自体が主の恵みを証しし、多くの人々の目にこの世にはない不思議な魅力として映っていくんですね。そして隣人に対しても広い心で、思いやりの心で接することができるんです。そのように生きなさいというんです。このフィリピの信徒への手紙は獄中書簡と呼ばれて、先週のテモテへの手紙も同じですけれども、獄中の中から記された手紙です。でそのパウロが牢屋の中から主において常に喜びなさいと勧めています。それだけでも十分に私どもの心を捉える言葉であると言えるでしょう。でこの4章だけではなくて、この手紙の中には他のところでもですね、何度も喜びなさい、そういう勧めの言葉がなされています。ですからこの手紙は喜びの手紙、そういうふうに呼ばれることがあるんです。手紙の文章の大きな区切りごとに喜びなさいと勧めるんです。それは手紙の区切りごとというよりも人生の区切りごとに喜びなさい、そういうことではないか、そういうふうに考える人もいます。人生の区切りというのは人生を振り返るたびにということでもあるでありましょう。人生の節目節目に自らの歩みを振り返ったときに、そこで喜ぶことができる人は本当に幸いな人です。パウロという人は牢屋の中でも賛美を歌い、事実喜んで生きていた人でした。自分が獄中にあるというのは、いつ命が奪われてもおかしくない、そういう状態です。パウロはいつも死を覚悟していたんです。いつも緊張に満ちていました。一種の極限状態の中にありました。けれども神を賛美し、再臨の主イエスの迫りというものを日々感じていたんです。ですから一瞬一瞬が真剣の時であったに違いありません。自分が牢屋の外にいようが、牢屋の中にいようが、片時も無駄にすることはできなかったんです。主イエスの救いに、預かり、主と共にある人生を歩まさせていただいているからです。さてそのパウロが本日の後半部分6節のところでこういうふうに語っています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。この6節の言葉はまだ神様を知らない人たちに向けて語られた、そういう言葉ではありません。洗礼を受けキリスト者に向けて語られている言葉です。キリスト者も思い煩うということがあるということです。あえて強調するまでもなく、誰もが知っていることかもしれません。洗礼を受けた時にはこれで全ての悩みから解放される、最初はそう信じていた人たちもいると思うんです。ところが洗礼を受けてしばらく経っても目の前の現実は何も変わらないし、次から次へと新しい問題と向き合わなければいけない、本当に困ってしまったな、そういうことになるのです。みんな思い煩うんです。キリスト者であってもなくても、苦しいこと、悲しいこと、思い煩うことはたくさんあります。しかし問題は思い煩った時にどうすればいいかわからないということです。正しい解決方法がわからないんです。キリスト者であったとしても思い煩った時どうしたらいいかわからないんです。思い煩うのはやめなさい、そう命じられても、先生そういうふうに言われても、一体どうしたらいいんですか、そういうふうに思っているキリスト者は意外と多いのではないでしょうか。どうしたら喜ぶことができるんでしょうか。そのことも大事です。そしてどうしたら思い煩わずに済むんでしょうか。これも同じぐらい大事なことです。常に喜ぶというのは常に思い煩わないことと、一つのことだからです。思い煩うという言葉ですが、これは 心が分裂するとか心が二つに分かれる、そういう意味を持っている言葉です。大変なことが起こると心が一つに定まらないんです。心がバラバラになるんです。心が二つになるんです。そして大抵の場合悪い方にしか考えることができなくなってしまう。諦めや疲れ、また苛立ちの思いに心が奪われてしまうんです。マタイによる福音書を見ますと、主イエスが山上の説教と呼ばれるよく知られた箇所で、思い悩むな、思い煩うな、そう言って弟子たちに命じられた場面があります。マタイによる福音書第6章25節以下の御言葉です。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。思い悩んだところで寿命をわずかでも伸ばせると思っているのか、そんなはずはないだろうというんです。しかし人間は真剣に思い悩めば悩むほど長生きができると思っているんです。だから何を食べ何を着るかが大事なんです。食べていくために何をするかが人生において極めて重要な問題になると人は本当に思っているんです。しかし人間の命の価値というのは、私どもが何かを考え抜いたり悩み抜いたところでどうにかなるというものではありません。では人間の命の価値はどこにあるんでしょうか。シエスは野の花を見なさい、そうおっしゃいました。明日炉に投げ込まれてしまう雑草のような野の花でさえ神は命を与え美しく装ってくださる。もしかしたら今自分は雑草のように誰の目にも止まらないような惨めな存在である、そう思って暗い気持ちに支配されているかもしれません。もう明日生きているかどうかさえわからないほどに自分の価値を見失っているかもしれません。しかし神様はそのようなものにも目を留めてくださるんです。それは特定の貧しい人であるとか特定の弱い立場の中に置かれている人だけとか、そういうことではないんですね。私たちは罪のゆえに人は皆神の前に惨めな存在なんです。罪の病のゆえに滅びるほかない、そういう存在なんです。けれども神様はそのような私どもに命を与え養い育ててくださいます。そしてイエス・キリストという何にも増して一番素晴らしい賜物を与えてくださったんです。誰が何と言おうと私ども美しく装い、あなたは美しい、そういうふうにおっしゃってくださるんです。キリストを信じているがゆえにあなたは美しいとおっしゃってくださるんです。自分の力によるのではなくて、ただ神様が与えてくださるものによって、イエス様によって私どもの命の輝きを放つようになるんです。だから最後に主はこうおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。私どもの生活には思い煩うことがたくさんあります。一つ問題が解決したと思ったら新たな課題にぶつかります。そしてそれらのことを自分の力で何とかしようとしているんです。自分の現在も自分の将来もまた自分の生も死も自分で何とかしなければいけないと、そう思い込んで一生懸命になるんです。しかし肝心なことを忘れてしまっているんです。それは神様のことです。自分の生活の中に主イエスキリストがいないんです。本当は共におられるのに自分のことで一生懸命になりすぎて主イエスを自分の生活の外に追い出してしまっているんです。思い煩いの中でそれでもなお神様に愛されている、その自信を失ってしまっているんです。ですから思い煩いというのは人間はみんな悩むものだから、そういう一般論の話ではなくて信仰の問題なんですね。思い煩いというのは不信仰に他ならないのだというんです。だから思い煩うのはやめなさい。 主イエスもパウロも厳しく戒めるんです。私どもの幸い、私どもの喜びは神と共にある生活です。いろんなことが起こるに違いない私たちの人生ですが、その中で神様に祈るんです。父なる神様、他のことはいいですから、あなたが私の生活の真ん中にいてください。いつも神様が近くにいることを分からせてください。御心を示し、私の歩みを始めから終わりまであなたの御手の中で導いてください。そういうふうに祈ることができる人は本当に幸いな人なんです。そういう人は神様の目に本当に美しいんだと言うんです。パウロも言います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。どうしたら思い煩わずに済むのでしょうか。まあ、それは主イエスがおっしゃったこととも重なるんですけれども、それは神様に祈ることです。しかも感謝を込めて祈りなさいというんです。普通、まあ、感謝というのは神様が自分の祈りに応えてくれて、初めて、まあ、人は神様に感謝することができる、そう思っているところがあると思うんですね。しかし祈る前から感謝しなさいというんです。祈りとは何なんでしょうか。神様に願い、神様に求めることが祈りなのでしょうか。もちろんその通りなんですけれども、それだけが祈りのすべてではないんですね。私ども祈るたびに神様の応答を待ち望みます。願わくは自分が期待した応答を待ち望むんです。しかし祈りの喜びっていうのは、祈りに対する神様からの答えがどのようなものであるか、そういうことよりも祈ることそれ自体が喜びなんです。だから祈る前から神様に感謝し、神様を喜ぶことができるというんです。主において常に喜びなさい。主においてというのはイエス様との交わりの中でという、そういう意味であると申しました。主イエスとの交わりそれ自体が喜びなんです。祈りというのは神様との交わりであり、また対話です。信仰の喜び、また感謝というものがこの祈りの中によく現れているんですね。祈りというのは、まあ、自分の願いということもあるかもしれませんが、それ以上に私は神様と一緒にいたい、だから祈りを捧げると思うんです。感謝するということも喜ぶことと同様に、自分が感謝できるときだけ感謝する、自分が都合のいいときだけ感謝する、そういうことではなくて、これもやはりいつも感謝するということなんです。だから祈る前から神様に感謝を込めて祈ることができるというんです。またパウロは何事につけ祈りと願いを捧げるようにと言いました。何事につけ、何でもということですね。何事につけ感謝を込め、求めるものを打ち明けなさい。あらゆる問題について祈るんです。ほんの些細なことであってもいいんですね。子供が学校から帰ってきますと、親に対して今日あったことを、ああでもないこうでもないといろいろ話すことがあります。そのように何でもいいから話したらいいというんです。祈ったらいいというんです。人間の親は忙しくて、いつも子供の話に耳を傾けていられるわけではないでしょう。けれども神様はそうはなさいません。私どもとの祈りの対話を喜んでくださり、願いと求めをしっかり聞いてくださるんです。そして御心にかなった良き道を備えてくださるに違いないのです。ですからどんなことでも祈っていいんです。こんな小さなことをいちいち祈ってもいいんだろうか。こんなことを祈ったら神様に嫌われるのではないだろうか。そのように神様に気を使ったり、自分を少し飾り立てるようにして祈る必要などないんです。私ども礼拝の最初に、まあ、罪の告白をしますね。罪の告白の祈りを捧げます。まあ、礼拝の中で用いている、まあ、祈りの文言、まあ、それ自体は整えられたものですから、 その内容というのはきれいな文章ですけれども、ただその内容自体は決してきれいなものではないはずなんです。神様に罪を告白するというのは本来きれいかきれいでないか、そんな話ではないんです。とてもドロドロした内容に違いないと思うんです。でも神様はそのような私たちの祈りをも罪の告白をも耳を傾けて聞いてくださるんです。実は神様が一番聞きたい祈りの一つでもあるんです。そしてイエス・キリストを通して神様は私たちのその祈りに応えてくださいました。私どもの罪を許してくださいました。その十字架の主が復活して私どもの近くにおられるんです。主によって罪許された人は神様がすぐ近くにおられる、そのことを一番よく知っている人たちです。だからどんなことでも祈りなさいと言うんです。ある人は神様に対して本気でため息をついたならそれは立派な祈りとなる、そう言いました。神様に対して本気でため息をついたらそれは立派な祈りなんだと言うんです。信頼する神様に思いの丈を述べなさい。自分の心配事を神に投げつけなさい。そして自分で自分のことを心配するのではなくて神様に心配していただきなさい。神様に相談したらあとは全てを信頼してお任せしなさい。ただ問題は私どもキリスト者は結局のところ真剣に祈ろうとしないということです。だからますます思い煩ってしまうんです。ですからキリスト者の大きな問題は思い煩うことではないんですね。祈らないことなんです。この手紙自体もパウロがフィリピの教会に対して思い煩うことが一切なければわざわざ書かれる必要がなかった、そういう手紙です。例えばすぐ前の第4章2節でエボディアとシンティケという二人の婦人が主にある同じ思いに立つことができなかった、そういうことが記されています。でどういう理由でなぜ二人を争っていたのかはよく分かりませんけれども、けれどもこのことがきっかけでフィリピの教会では大変なことになっていたのです。パウロはこの知らせを聞いてすぐにでも駆けつけたかったことでありましょう。しかし今自分は牢の中にいるんです。どうすることもできないんです。どれだけパウロはフィリピの教会のことを心配したことでしょうか。心配しながら何もできない、そのことをどれだけもどかしく思ったことでありましょうか。しかしそこでパウロは諦めたのではなく、思い煩ったわけでもなく、すべてを打ち明けるようにして祈ったのではないでしょうか。パウロもまた主において常に喜び、いつも感謝する生活をしていたのです。そしてあなた方も主において一つになろう、そのために主において常に喜びなさい、そう勧めるわけです。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事についても感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そう語ったパウロは7節でそうすればと言って、その祈りの先に何があるのか、その恵みの事実を告げます。主が近くにおられることをいつも喜び、思い煩うことをやめて何事も感謝を込めて祈る生活、そういう生活に生き始めるときにその先に何があるのでしょうか。パウロは言います。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と平和と心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。ここで語られている確かな約束は神の平和があなた方と共にあるということです。それも人知を超える平和、人知を超える神の平和ということです。私たち人間もまた生きる上で人知を尽くします。そして自分の生活を必死に守り支えようとすると思うんですね。私どもの生活は、不安や思い煩いが絶えないからです。しかし人がどれだけ知恵を尽くしてもまた考えたとしても、そこに本当の平和が生まれるわけではありません。結局は 不安にしかならないんです。なぜならそこに肝心の神様がおられないからです。だから今は平和だ、今は安心だ、そう思っても事情が変われば、人が考えた平和、そういうものはすぐに崩れ去ってしまうわけです。しかし神様の平和、また神様の平安ということもできますけれども、神の平和は人知を超える。神の平和というのは神様が支配しておられる平和ということです。神様の愛の御心が貫かれているがゆえに平和であるということです。ですから神の平和というのは神の救いそのもののことです。単に心が落ち着くとか精神が安定するとか、そういう次元の話ではなくて、神の平和があるというのはあなたは救われているということです。だからどんなに思い患うことがあっても、神の救いのゆえに私は大丈夫だと心から告白することができるんです。その神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうというんです。一番厄介なのはやはり自分の心ではないかと思うんです。一旦思い患ってしまうと、その騒ぎ立つ心をなかなか鎮めることはできません。考えれば考えるほど余計に不安が募って落ち着くことができなくなるんです。しかしそこに人知を超えた神の平和があるんです。イエス・キリストが私どもの心を鎮めてくださるんです。私どもの考えがおかしな道に行かないように守ってくださるんです。この守るという言葉はもともと兵士が町を守る、そういう時に用いられた言葉だそうです。このフィリピの町にはローマの兵営がありました。キリストイエスによって守るでしょう、そういう言葉を教会の人たちが聞いた時に、すぐに彼らはピンときたに違いありません。自分たちを苦しめるどんな敵に対しても、主イエスが真正面から立ち向かってくださり、勝利を収めてくださる、私たちを守ってくださるということ。ただそれは決して楽な戦いではなかったはずです。思い患いという死をもたらす敵は罪そのものだからです。だから主の十字架を見れば、その戦いの激しさがわかるんです。十字架の上で命をすべて捧げるほどに激しい戦いをもって、私ども思い患いから救い、神の平和を私どもに与えてくださいました。そして共にいてくださる主は今も私どものために戦い取りなしていてくださいます。だから主において常に喜ぶ生き方をすることができるんです。また私どもの主は復活の主であり、また再臨の主でいてくださるお方です。それゆえに死を超えた望みに生き、最後まで勝利を確信して歩んでいくことができます。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。これは礼拝への招きの言葉でもあると言いました。この世の生活においてさまざまなことで思い患い、いろんな罪やまた悪の力に苦しめられる私たちの歩みですけれども、でもそういうただ中で私たちはここに集められるんですね。そして喜びなさいという声を再び聞くんです。その主の招きに応えて、私ども教会の兄弟姉妹とともに神様を喜び、賛美の歌を歌います。復活の主は今も生きておられるということを、また何にも増して私どもの近いところにおられるということをここでともに確認するんです。礼拝を通して神様の勝利をいつも確信し、神様の平和のうちにそれぞれの生活の場に帰っていきます。帰っていくその先にはまだ解決できていない、そういう深い問題がなお根付いているかもしれません。心配していたことが現実に起こってしまうかもしれません。しかし主において常に喜ぶという驚くべき生き方に私たちは召されています。なぜなら主がすぐ近くにおられるからです。何よりもどんな苦しみよりも主は近くにおられるからです。その主イエスを信じ、また主に祈るならば、私の歩みにどんなことがあっても必ず守られるのです。お祈りをいたします。命の喜びにいつも私ども生かしてください。どんな思い患いにも負けることのない力強い喜びを 主が与えていてくださるのだという確信をいつも持つことができますように、私たち教会が主にある喜びにいつも生かされ、救いの恵みを映し出す存在としてここに立ち続けることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。